レッスン170。神には残酷さはないので、私にもありません。神には残酷さはないので、私にもありません。誰一人傷つけようと思わずに攻撃することはありません。これに例外はありません。あなたが自分の身を守るために攻撃していると考えるとき、あなたは残酷であることは自己防衛のためであって、自分はその残酷さゆえに安全なのだと言ってることになります。そしてあなたは他の人を傷つけることは自分に自由をもたらすと信じていると言っていることにもなります。その上、攻撃するとは状況を取り替えることであって、危険な侵略や恐れの状態からより望ましい、より安心できる、より安全な状態へ交換することだと言っていることになります。あなたは自分で防御の対象を作り出して、それから自分を守ろうとすることで、その対象を現実にし、回避できないものにしています。あなたの武器を捨ててください。そうして初めて、それは確かに間違いだったと知覚するでしょう。自分の外側にいると思われる敵をあなたは攻撃します。でもあなたの防御はあなたの内側に敵を生じさせているのです。その敵はあなたと戦っている異質な思いであり、あなたから平和を奪い、あなたの心を全く相入れない二つの陣営に分割します。今や愛には、反対のものである敵がいて、異質なものである恐れは、本来のあなたの姿に脅かされて、今あなたの防御を必要としています。あなたがあなたの想像上の自己防衛が、自ら思い描いた道を進んでいく手段について注意深く見つめるなら、そのアイデアが依存している前提を知覚するでしょう。第一に、アイデアはその源を去らなければならないということは明らかです。攻撃をするのはあなたであり、それを最初に思いついたのはあなたに違いないからです。しかしあなたは自分自身の外側を攻撃し、自分が作った分裂したものは実在しているという信念を完璧に信頼して、攻撃されている人から自分の心を分離しています。次に、愛の属性がその敵に与えられます。恐れがあなたの安全策となり、あなたを守るものとなるからです。あなたは恐れに慰めや自分の強さに対する疑いから逃れる手段、夢を見ずに深い穏やかな休息を得ることへの望みを求めるのです。そして愛は、愛だけに属するものを奪われて、恐れの属性を与えられます。愛はあなたに、防御策はすべて愚かなものに過ぎないので放棄するようにと頼むでしょう。そしてあなたの武器は、確かに崩れて塵となるでしょう。武器とはそんなものですから。もし愛を敵にするならば、残酷さは自我の神になるはずです。自我の神々は崇拝者に自分たちの命令に従い、その命令には異議を申し立てないよう要求します。そうした要求が良識あるものか、まともな判断かと問うものに対しては、容赦なく厳しい罰が与えられます。道理をわきまえず正気を逸しているのは自我の神々の敵であって、自分たちはいつでも慈悲深く公平なのです。 今日私たちはこの残酷な自我の神を冷静に見つめます。するとその唇は血まみれで、その体からは炎が燃え上がっているように見えていても、自我の神は石でできているに過ぎないということに気づきます。その神は何もできません。その力に公然と反抗する必要はありません。全く力を持っていないのですから。つまり、自分の安全をその人の中に見ている者たちには、守護神はいないし、危険な時に頼れる力はないし、自分たちのために戦ってくれる強力な戦士も、実はいないのです。この瞬間はあなたには恐ろしく感じられるかもしれません。でも、絶望的な奴隷制度からあなたを解放する時にもなり得ます。あなたはこの偶像の前に立ち、正確にありのままに見て選択をします。あなたは愛からもぎ取ろうとしてきたものを愛へ戻し、それをこの心のない一つの石の前に横たえるでしょうか。それともそれと入れ替えるために別の偶像を作るのでしょうか。残酷な自我の神はいろいろな形をとりますから、別の形を見つけることは可能です。ただ恐れが恐れからの逃げ道だと考えてはいけません。平和に対する障害物についてコースが強調していることを思い出してみましょう。最後の障害物、最も信じがたいものとは、存在していないもの、つまり一見通り抜けられそうになく、恐ろしげでとても克服できるとは思えないどっしりとした岩の塊のように見える障害物とは、神ご自身に対する恐れです。ここに恐れの思いを自我の神として崇める基本的な前提があります。恐れはそれを崇拝する者たちによって愛されるからであり、そうなると愛は残酷さを備えているように見えるからです。復讐する自我の神という全く正気を失った信念はどこから来るのでしょうか。愛は自らの属性と恐れの属性を混同したことはありません。でも恐れを崇拝する者たちは自分自身の混乱を恐れの敵の中に知覚しているに違いありません。今や恐れの残酷さを愛の一部としてみなしているに違いありません。それなら愛の心そのものより恐ろしいものなどあるでしょうか。その唇は血で染まっているようであり、炎を吹き出しているようにも見受けられます。何にも増して恐ろしく、想像を絶するほど残酷で、その愛の存在を神と認める者たち全員を打ちのめします。今日、あなたがする選択は確実なものです。あなたは自分で彫ったちっぽけな石の像を最後にもう一度見て、自我の神を神と呼ぶことはもうなくなります。あなたは以前にもこの場所に来たことがありますが、その時あなたはこの残酷な自我の神が別の形であなたと共にとどまることを選んでいたのです。だから神への恐れがあなたと共に戻ってきたのです。今回はそれをそこへ残していってください。そしてあなたはその見えない目ではなく、恐れという重荷を背負ってはいない、あなたの選択によって戻されたビジョンで見つめられている新しい世界へ戻るのです。今やあなたの目はキリストのものとなり、キリストがあなたの目を通して見ます。今やあなたの声は神のものとなり、神の声をこだまさせます。そしてあなたの胸はいつまでも安らぎで満たされます。あなたは偶像の代わりに神を選んだのであり、あなたの創造主によって与えられたあなたの属性は、ついにあなたに戻されました。 神への呼びかけは聞かれ、答えられました。今や恐れが愛に道を譲ったので、神ご自身が残酷さにとって変わられました。父なる神よ、私たちはあなたに似ています。あなたには残酷さはないので、私たちにもありません。あなたの安らぎは私たちの安らぎです。そして私たちはあなたから授けられたものだけでこの世界を祝福します。私たちはもう一度選びます。私たちは兄弟は自分たちと一つだと分かっているので、兄弟全員のために選びます。私たちは今あなたの救いを受け取ったので、それを兄弟たちへもたらします。そして私たちを完全にしてくれる兄弟たちに感謝を捧げます。兄弟たちの中にあなたの燦然と輝く美しさを見ます。兄弟たちの中に自分たちの安らぎを見出します。あなたの神聖さが私たちを解放してくださったので、私たちは神聖です。だから感謝を捧げさせてください。アーメン。